声の広報十和田2022年8月号ナンバー238。広報十和田目次2ページ。青森県総合防災訓練を実施します。6ページ。子どもが子どもでいられる街をヤングケアラーに気づいてほしい。15ページ。お知らせ。28ページ。十和田市夏祭り第65回花火大会。主な目次でした。1ページ表紙。アプリで広報十和田を読みませんか？スマートフォンアプリ、カタログポケットで閲覧できます。QR コードからアクセスしてください。QR コード。10の国旗。Available in 10 Language。上東山地区消防協会消防総報大会。7月17日日曜日、高森山総合運動公園。立ち込める霧の中、日々の訓練で磨かれた操作技術とチームワークを発揮し、十和田市消防団第3分団が消防ポンプ自動車操法の部で優勝しました。写真説明。十和田市消防団と書かれた白ヘルメット背番号1、2の団員が姿勢低く勢いよく放水しています。奥にマスク姿の審査員や多くの団員たちです。説明終わり。2ページ、3ページ。青森県総合防災訓練9月1日。屋内外での防災訓練の写真8枚。青森県総合防災訓練を実施します。問い合わせ総務課電話 51-6703。毎年9月1日は防災の日です。市では青森県及び十和田地域広域事務組合と合同で防災関係機関、団体と地域住民の参加、連携のもとに地震災害を想定した青森県総合防災訓練を行います。青森県総合防災訓練は、災害対策基本法や、県及び市の地域防災計画に基づき、大きな被害をもたらす地震災害発生時の応急対策を迅速、的確、かつ総合的に実施できるよう、各種訓練を行うことにより、防災体制の強化と地域住民の防災意識の高揚を図ることを目的としています。訓練では、起震者による地震体験や災害用装備品などの展示、炊き出しの試食、テイクアウトなどもありますので、気軽にご参観ください。訓練日時、9月1日木曜、午前9時から午後1時、訓練場所、総合体育センター、市民文化センター、旧青い森、信用金庫、十和田営業部、中央公園緑地ほか。主な訓練内容、緊急地震速報、緊急速報メール送信訓練、映像伝送訓練、総合体育センター、倒壊建物救助、救出訓練、市民文化センター、中高層建物救助、救出訓練、旧青い森信用金庫十和田営業部、土砂災害救助、救出訓練、炊き出し訓練、展示、中央公園緑地、参加機関、自衛隊海上保安部、警察、消防、医療、ライフライン関係機関など、見学者駐車場、一般見学者は、市民文化センター駐車場をご利用ください。注意事項。訓練当日、会場周辺では、広報車で避難指示などをお知らせする訓練を実施します。なお、訓練ですのでお間違いのないようにお願いします。訓練では、多くの車両、ヘリコプターなどの航空機が出動するため、 付近の住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。訓練は大雨、強風、雷などの悪天候で、各種警報などが発令された場合には中止することがあります。訓練当日の午前6時から午後1時は、中央駐車場の一部、総合体育センター駐車場、市民文化センター駐車場の一般利用ができません。訓練当日、会場周辺で交通規制を実施します。交通規制中は原則として、訓練参加車両以外は規制区間に進入できませんが、緊急のため規制区間に進入する際には、係員の指示に従ってください。交通規制エリア、9月1日木曜午前8時から。なお、エリアによって解除時間が異なります。交通規制エリアの図があります。図の説明。車両進入禁止。東北電力西側の通りと、東北電力南側から市民図書館駐車場の南側まで。市民文化センターから官庁街通り入り口広場の東側。文化センター、体育センターの間の通り。野球場と体育センターの間の通り。なお、解除の時間は、市民図書館周囲は午後1時。文化センター、体育センター周囲は午前11時。一般見学者受付、中央公園入り口。見学場所は文化センター駐車場。説明終わり。緊急速報メールなどを活用した訓練を行います。訓練当日に、携帯電話会社、NTT ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルが提供する緊急速報メールを活用した緊急情報の配信訓練を当日午前9時ごろに行います。なお、大きな音が携帯電話から鳴りますが、訓練ですのでお間違いのないようお願いします。マナーモードでも大きな音が鳴りますので、ご迷惑な人は配信時間に電源をオフにしてください。なお、防災行政無線や防災ラジオからも配信されます。なお、安全安心メール、配信システム、コマラン情報メールの登録者には、同じ内容の緊急情報メールが配信されますので、ご了承ください。緊急速報メールについて、電波状況や受信設定によって受信できない場合や着信音が鳴らない場合があります。訓練当日に十和田市内にいる人に配信されます。なお、携帯基地局の都合上、近隣市町村の一部にも配信される場合があります。緊急速報メール、イメージのイラストが載っています。皆さんが体験できる訓練も行います。各訓練は見学が可能です。見学者が体験できる訓練もありますので、ぜひお越しください。なお、新型コロナウイルス感染対策のため、訓練を見学する人は、一般見学者受付にて、検温、手指消毒のなどをした後に入場してください。なお、感染状況などによっては、入場を制限する場合がありますので、ご了承ください。訓練項目。起震者による地震体験。時9時から12時。ところ、中央公園緑地。訓練内容。起震者に乗り、地震発生時の対応、行動が体験できます。炊き出し訓練。11時から12時半。中央公園緑地。炊き出し訓練で作るカレーライスを配布。テイクアウトします。なお、なくなり次第終了。写真2枚。起震者で、震度7までの地震の揺れを体験できます。その写真です。
4ページ、5ページ。災害の発生に備え、関係機関などと協定を締結しています。問い合わせ、総務課、電話 51-6703 大規模な災害が発生した場合、市や防災関係機関のみでは市民の生命・財産の保護活動に十分な対応ができないことも考えられます。そのような事態に備えるため、市では迅速かつ的確な災害対応が実施できるよう民間団体などと協定を締結しています。また広域的な災害対策を効率的に展開する体制を構築するために、自治体間の相互応援協定を締結しています。防災関係機関関連事業者との協定、締結期間32、1、十和田市商店街連合会、主な応援内容、生活必需品、食料。2、十和田奥入瀬農業協同組合、食料、米穀、調味料など。3、イオンスーパーセンター株式会社、生活必需品、食料。4、株式会社スーパーかけも、生活必需品、食料。5、株式会社ユニバース、生活必需品、食料。6、 DCM 株式会社、生活必需品。7、株式会社サンデー、生活必需品。8、 NPO 法人コメリ災害対策センター、生活必需品。9、道のくコカ・コーラボトリング株式会社、飲料水。10、王子コンテナー株式会社青森工場、生活必需品。11、株式会社ライケット、食料、精米。12、一般社団法人神道産医師会、医療救護。13、公益社団法人青森県柔道整復師会十和田支部、応急救護。14、社会福祉法人十和田市社会福祉協議会、災害ボランティアセンターの設置運営。15、株式会社ダイナム、一時避難所の提供。16、アマチュア無線十和田クラブ、情報収集。17、十和田警察署、情報交換による連携。18、ヤフー株式会社、情報発信。19、日本郵政株式会社東北支社、情報交換による連携、広報、臨時の郵便対応。20、一般社団法人ドローンイノベーションネットワーク、映像、画像などの情報収集、地図作成。21、青森放送株式会社、情報発信。22、十和田市建設業協会、資機材の提供、仮設住宅の建設、被害建築物診断。23、一般社団法人日本建設機械レンタル協会青森支部、資機材の提供。24、一般社団法人青森県解体工事業協会県南支部、建築物などの解体、災害廃棄物の撤去。25、公益社団法人青森県トラック協会上東山支部、資機材、応急物資などの輸送。26、青森県石油商業組合上東支部、石油類の優先供給。27、一般社団法人青森県 LP ガス協会、液化石油ガスとガス用資機材の調達。 28協同組合十和田観光寺協会水道施設の応急復旧工事。29東北電力ネットワーク株式会社十和田電力センター、重要施設の電力復旧、停電情報の共有。30神藤さん電気工事協同組合、公共施設の電気設備の復旧。31東日本電信電話株式会社青森支店、電気通信設備の復旧。32株式会社 NTT ドコモ東北支社青森支店、電気通信設備の復旧。写真とともに協定による9分野からの応援。1生活必需品や食料。市民生活の早期安定のため、生活必需品や食料品、飲料水などの物資の供給及び運搬作業について協力を得ます。2医療救護活動。傷病者への応急処置、医療、衛生材料の提供、一時避難所の提供、災害ボランティアの受け入れなどについて協力を得ます。3情報収集・発信。災害の状況把握のための情報収集のほか、被害の軽減・不安の解消・安全確保のための情報発信などについて協力を得ます。4建築物・建設機材。応急・復旧活動に支障となる建築物の解体・撤去・資機材の提供、応急仮設住宅の建設などについて協力を得ます。5物資などの輸送。応急物資の輸送や崩壊・損壊などに伴う障害物の運搬などの応急対策や災害復旧業務について協力を得ます。6石油やガスの供給。ガソリン・軽油・灯油などの優先供給、液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達について協力を得ます。7水道施設の復旧。水道施設が大規模な地震により被害を受けた場合に、飲料水の確保を図るため、応急復旧工事などについて協力を得ます。8電気設備の復旧。災害や停電の情報を共有するとともに、重要施設の電気設備の復旧、職員の派遣、資機材の支援などについて協力を得ます。9通信設備の復旧。大規模な通信の途絶が発生した場合、災害情報の提供、重要施設を優先した通信設備の復旧などについて協力を得ます。十和田市他自治体相互応援。自治体間の協定。市では県内市町村や友好都市などと災害時の応援について協定を結び、各分野において相互の応援体制を構築しています。締結期間6期間。1青森県。主な応援内容、活動拠点。2青森県内全市町村。被災者の救出、職員派遣、物資提供、水道施設復旧、消防相互応援。3八戸県域水道企業団応援給水。4国土交通省東北地方整備局災害情報の交換。5岩手県花巻市食料・生活品・資機材。6栃木県真岡市災害時相互応援。 全国政府コミュニティ推進自治体ネットワーク会議における災害時相互応援。大規模な災害が発生した場合に応急対策と復旧活動を円滑に遂行するため、次の項目について相互に救援協力をします。6項目。1、食料、飲料水、医薬品などの生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供。2、被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧などに必要な物資及び資機材の提供。3、応急対策及び復旧に必要な職員の派遣。4、ホームページの代理記載。5、被災者の一時的な収容のための施設の提供。6、その他特に要請のあった事項。全国政府コミュニティ推進自治体ネットワーク会議。構成自治体13自治体。1、京都府亀岡市。2、十和田市。3、神奈川県厚木市。4、長野県箕輪町。5、東京都豊島区。6、神奈川県横浜市栄区。7、大阪府松原市。8、福岡県久留米市。以上、入会年月日平成23年11月17日。9、埼玉県秩父市平成24年10月12日。10、鹿児島県鹿児島市平成25年9月17日。11、福島県郡山市平成26年11月25日。12、埼玉県埼玉市平成29年1月11日。13、山梨県都留市平成30年5月22日。
6ページ7ページ。子供が子供でいられる町に、ヤングケアラーに気づいてほしい。申し込み問い合わせ健康増進課、電話 51-6734。 ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話などを日常的に行っている子供のこと。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。ヤングケアラーって？10のイラストとともに。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目の離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語でない家族や、障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患などの慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。厚生労働省ホームページより引用。家族のために頑張らないといけないけど、なんだか辛いな。そんな時は、一人で頑張らないで 信頼できる相手に相談してみましょう。周りの人に相談しにくいときは、子育て世代親子支援センター 51-6734 にご相談ください。アンケート調査を実施しました。市では、ヤングケアラーと思われる子どもに早く気づき、適切な支援につながるよう、各関係機関との連携を推進していくため、昨年度に市内小中学校、高校、居宅介護支援事業所、特定相談事業所にアンケート調査を実施しました。アンケートに寄せられた意見。家庭内のことなので問題が表に出にくいし、把握しにくい。子供自身が問題を認識しておらず、周りに相談できないのではないか。これまでヤングケアラーについて意識して関わってこなかったため、わからない、など。ヤングケアラーは、本人や家族に自覚がなかったり、家庭内で起きている出来事のため、周囲から気づかれにくいことが多いとされています。誰しもがヤングケアラーの当事者や関係者になる可能性があることを認識することが、早期発見につながります。ヤングケアラーは普通のこと？家族の手伝い、手助けをするのは普通のこと。と思うかもしれません。でも、学校生活に影響が出たり、心や体に不調を感じるほどの重い負荷がかかっている場合は、少し注意が必要です。6つのイラストとともに、家事手伝いでの遅刻や早退、成績に影響が出たり、体に不調が出たり、授業に集中できなくなったり、心の不調や悩み事が増える。学校の先生、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、親戚の人、友達など、信頼できる相手に相談してみましょう。厚生労働省ホームページより引用。子どもが家庭で担う手伝いや家族の世話は、思いやりや責任感を育む大切な機会になりますが、学校生活に支障が出たり、心や体に不調を感じている場合には、支援が必要なこともあります。私たちにできること。市民一人一人がヤングケアラーに関心を持ち、子どもの心や体の不調に気づいてあげましょう。地域活動や仕事などでヤングケアラーに気づいたときは、話を聞くなどし、必要に応じてご相談ください。厚生労働省の特設ホームページでも、さまざまな相談先を紹介しています。ホームページ。https://mhlw.go.jp/young-carer/ ヤングケアラー検索。8ページ。SDGs持続可能な社会を目指して、ボリューム8、問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。 市では、持続可能な社会を目指して、SDGs の取り組みを進めています。今号では、世界共通の17のゴール、国際目標のうち、ゴール7の達成に向けた市の取り組みや一人一人ができることなどを紹介します。ゴール7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。 私たちの生活は電気やガスなどのエネルギーに支えられています。テレビを見る、電話をする、料理をするなど、普段暮らしていく中で電気やガスは欠かせないものとなっています。一方、世界では暗くなったらろうそくや灯油ランプの明かりで過ごし、料理や暖を取るときには室内で薪や炭を燃やして暮らしている地域があります。室内で火を燃やすことにより火事を起こしたり、吸い込んだ煙が原因で健康を害したりする人がいます。日本のエネルギーの多くは火力発電で賄っていますが、その燃料となる石炭や石油、天然ガスのほとんどを輸入に頼らざるを得ません。また、火力発電は地球温暖化を加速させる原因となる二酸化炭素などの温室ガスを多く排出することから、水力や太陽光など自然の力を利用した再生可能なクリーンエネルギーの割合を増やす取り組みが求められています。ゴール7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、では、すべての人が電気やガスなどのエネルギーを安い価格で安定して使えるようにすることや、環境に優しい再生可能エネルギーを増やすことを目指しています。達成に向けた市の取り組み。庁舎の省エネ対策。自然エネルギーの活用や地球温暖化防止に向け、市役所の屋上に太陽光発電システムを設置し、発電した電気を庁舎の電力の一部として使用しているほか、庁舎内の照明機器を LED にするなど、温室効果ガスの削減に取り組んでいます。一人一人ができること。使っていない部屋の電気は消す。見ていないテレビは電源を切る。節電を心がけ、電気を大切に使いましょう。また、電球が切れたら二酸化炭素の排出量が少ない LED 電球に交換してみましょう。東北電力から節電・省エネのお願い。問い合わせ、東北電力株式会社、電話0120-066-774、東北電力ネットワーク株式会社、電話0120-175-377。今夏は全国的に電力需給が厳しい見通しとなっております。東北電力では供給力の確保に向け最大限取り組んでおりますが、地域の皆様におかれましても、無理のない範囲での節電にご協力をいただきたくお願いいたします。省エネアップ、家電製品の上手な使い方、エアコン。厚手のカーテンや床まで届くカーテンの方が効果的です。風向きを上手に調整しましょう。室外機の周りには物を置かないようにしましょう。長期間使わないときはプラグを抜きましょう。詳しくは QR コードからご確認ください。省エネ・節電手法のご紹介。省エネ・節電手法などについてはQR コードよりご確認ください。個人のお客様向け QR コード、法人のお客様向け QR コードが載っています。9ページ。10月から、子ども医療費、助成の対象範囲を拡大します。問い合わせ、子ども支援課、電話、51-6716。小中学生、所得制限を緩和します。10月1日から医療費助成の対象となる 所得制限の基準を緩和します。助成を受けるためには申請が必要ですので、新たに対象となる場合は、子ども支援課にて、受給資格証の交付申請をしてください。すでに受給資格証がある場合は、改めて申請する必要はありません。高校生、入院にかかる医療費を助成します。所得制限あり。10月1日から入院分の医療費、入院時食事療養費、保険適用外の費用を除くに対して助成を行います。中学生までと同様に所得制限がありますので、対象となるかご確認ください。入院する場合は、子ども支援課にて受給資格証の交付申請を行い、医療機関に受給資格証を提示するか、医療機関で入院費用の支払いを済ませてから、償還払いの申請を行ってください。所得制限の基準。父と母のうち、所得の高い人の額が限度額未満の場合に対象となります。扶養親族の人数0人。拡大前、所得限度額234万2000円。拡大後、10月1日から、所得限度額532万円。収入の目安724万4000円。扶養親族の人数1人。拡大前、所得限度額272万2000円。拡大後、570万円。収入の目安、766万6千円。扶養親族の人数、2人。拡大前、所得限度額、310万2千円。拡大後、608万円。収入の目安、808万8千円。扶養親族の人数、3人以上の場合。扶養親族2人の場合の所得限度額に、1人につき38万円を加算した額。収入の目安は、給与収入のみの場合の額で、あくまでも目安です。所得に関するお問い合わせ、対象になるかなどは、電話では回答できませんので、ご了承ください。日中、仕事などで忙しい保護者のために、夜間延長受付と休日受付を行います。夜間延長受付、8月22日月曜から26日金曜まで、午後5時30分から7時まで。休日受付、8月28日日曜、午前9時から正午まで。必要なもの。父と母と子供のマイナンバーがわかるもの。子供の保険証。8月は、十和田市命を守る運動月間です。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6777。市では、2012年に初めて政府コミュニティ SC の認証を受けた8月を、十和田市命を守る運動月間としています。SC は、事故や怪我は予防できるという考えに基づき、事故や怪我のデータを集め、分析しながら、地域住民や各種団体、行政が一体となって予防に取り組む活動です。今回は皆さんも取り組める命を守る行動をご紹介します。ハンド・エンド・サンクスで安全横断。横断歩道は歩行者優先ですが、青森県の信号機のない横断歩道での車の一時停止率は全国ワースト3位の 14%。全国平均 30.6%、 2021年 JAF 調べです。運転手は横断者がいたら必ず停止をしましょう。また、歩行者は横断の意思表示、ハンドと、止まった車への感謝、サンクスを伝えるハンドエンドサンクスで安全横断を心がけましょう。ハンドエンドサンクスは青森県警察が取り組んでいる交通安全スローガンです。どうしたの？ありがとうの声かけ。新型コロナウイルスの感染拡大により、学校や職場などで不安やストレスを感じる人も多いと思います。元気がない人に、どうしたの？何かをしてもらったら、ありがとうと友達や同僚に声かけをしてみましょう。十和田セーフコミュニティをみんなで進めたいでは、SC の取り組みを子どもたちに伝えるため、市内在住のクラフト作家、三浦ぼがデザインしたキャラクターによる声かけうちわを制作し、啓発活動を行っています。子供から大人まで、一人一人の小さな行動が、みんなの命を守るセーフコミュニティ、安全安心な街づくりにつながります。
10ページ。サステナブルデベロップメントゴールズ3-10。認知症の人を見守る家族の皆さんへ。申し込み問い合わせ。高齢介護課。電話 51-6720。行方不明になる恐れのある認知症高齢者などの事前登録をお勧めします。事前登録をしておくと、困らん情報メールで多くの市民に発見、保護協力を呼びかけることができ、保護された時にも早く身元を確認できます。事前登録の流れ。1、家族が事前登録します。市で写真や特徴などの情報を登録します。矢印。2、市が警察へ情報提供します。1の情報を十和田警察署と共有します。もしも登録者が行方不明になったときは、1、家族はすぐに警察に連絡を。十和田警察署、電話 23-3195 に届けましょう。矢印。2、市は困らん情報メールを配信します。警察からの連絡を受け、行方不明者の情報を困らん情報メールで市民に配信します。なお、家族の同意を得た内容のみを配信します。登録の対象となる人、次のいずれかに該当する人、認知症などにより徘徊する恐れのある65歳以上の人、若年性認知症などの人、事前登録の際に持参するもの、登録者の介護保険証など本人確認できるもの、申請者の認め印、登録者の最近の写真、なお登録者には登録番号が記載された見守りキーホルダーを差し上げます。市民の皆さんへ、困らん情報メールの登録と行方不明者発見の協力をお願いします。警察に届け出があった行方不明者の情報を困らん情報メールで配信しますので、発見と保護の協力をお願いします。なお、困らん情報メールは、市のイベント情報、災害時の避難所の情報、気象情報などを登録者の携帯電話やパソコンなどにメール配信するサービスです。登録の際に、行方不明者のカテゴリーにチェックが入っているか確認してください。info-towada.jp のドメインを受信できるよう 設定をお願いします。 QR コードを読み取り、空メールを送信してください。登録案内が届きます。 QR コード。聞こえにくいと感じたら、まずはお近くの耳鼻咽喉科を受診しましょう。問い合わせ、高齢介護科、電話 51-6720。 ヒアリングチェック、聞こえチェック。会話しているときに聞き返す。後ろから呼びかけられると気づかないことがある。聞き間違いが多い。話し声が大きいと言われる。見えないところからの車の接近に気づかない。電子レンジなどの電子音が聞こえない。耳鳴りがある。生活する上でお困りのことがあれば、耳鼻咽喉科を受診し相談してみましょう。本当に年齢のせいですか？加齢に伴う難聴は多くの場合、治療での回復が困難と言われていますが、すべての難聴が加齢によるものとは限りません。そのため、聞こえに不自由を感じたら、まずは耳鼻咽喉科で治療が必要か、または補聴器が必要か診断してもらうことが大切です。なお、医師から治療や補聴器の使用について説明を受けるときは、必要に応じて家族などに協力してもらい、一緒に聞いて治療などを受けるようにしましょう。医療費控除の対象になる場合があります。補聴器を補聴器相談員が作成する診療情報提供書により自己負担で購入した場合、所得税申告の医療費控除の対象になる場合があります。費用支給の対象になる場合があります。聴力のレベルによって身体障害者手帳を取得した場合は、補装具として補聴器の購入、修理の費用が支給される場合があります。なお、詳しくは生活福祉課電話 51-6718 にお問い合わせください。11ページ。サステナブルデベロップメントゴールズ11。町、人、仕事、地方創生。申し込み問い合わせ。政策財政課、電話 51-6712、ファックス 24-9616、十和田市婚活支援、検索。十和田市婚活応援サポーター募集中。サポーター登録者数、6月末現在、18団体、個人22人。婚活を応援してくれる人であれば、資格や年齢、性別、居住地などの条件はありません。ボランティアのため、報酬はありません。婚活応援サポーターの役割。結婚を希望する人や、その家族などへの婚活支援情報の提供。結婚を希望する人の交流イベントや、出会いの場作りなどの自主的な企画実施。結婚を希望する人への青森出会いサポートセンターの登録に関する働きかけ。青森出会いサポートセンターとは、素敵な出会いや結婚を応援するために県が設置する組織です。会員登録料や年会費は無料です。会員には県内の婚活イベントなどの情報がメールマガジンにより毎月2回提供されます。詳しい内容は青森出会いサポートセンターのホームページをご覧ください。青サポ青森県。青森出会いサポートセンターホームページ QR コード。申し込み方法。申し込み用紙に記入の上、持参、郵送またはファックスのいずれかにより提出してください。申し込み用紙は、 政策財政課で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。市ホームページ QR コード。青森マッチングシステム。I.AI。青森県マッチングシステム。I で会う。8月10日から登録受付開始。申し込み問い合わせ。青森出会いサポートセンター。電話 017-721-1250。結婚希望者の素敵な出会いを応援するため、青森出会いサポートセンターでは、AI が相性度の高い相手を紹介する、青森マッチングシステム、I.AI で会うの運用を開始します。運用開始日、10月1日土曜、なお、8月10日水曜から登録受付を開始します。登録の方法、青森出会いサポートセンターホームページから申し込みください。独身証明書の提出や本人確認の面談、オンライン化行いますので、安心して利用できます。利用できる人、次の要件を満たす人。本人確認の面談時に18歳以上の独身者。スマートフォンやメールアドレスを所有している人。結婚後に県内に居住することを考えている人。など。なお、他にも要件がありますので、詳しくはホームページをご覧ください。青森出会いサポートセンターホームページ QR コード。利用登録料2年間有効。居住地により1万円または1万2000円。登録キャンペーン。8月10日水曜から9月30日金曜までの登録申し込みで、利用登録料5000円。
12ページ、サスティナブルデベロップメントゴールズ12-17。資源集団回収に取り組んでみませんか。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6726。資源集団回収とは？資源集団回収は、町内会や子ども会、PTA などの団体が各家庭から出る新聞紙や段ボール、瓶、缶、衣類などの資源物を持ち寄り、リサイクルに取り組む活動です。資源集団回収にはこんなメリットがあります。収益が出る。回収業者からの売り払い金、市からの奨励金、キログラム、5円。本年度から奨励金がキログラム3円からキログラム5円に引き上げられました。ゴミの減量につながる。地域のコミュニティ作りに役立つ。資源の保全につながる。令和3年度実績。実施団体数65団体。回収量、換算重量、キログラム、瓶類 2409.2、金属類 29559.3、紙類 274660.0、繊維類 0.0、計 306628.5、奨励金円919873。令和3年度は65団体が資源集団回収を実施し、306628kg の資源物がリサイクルされ、919873円の奨励金を支給しました。令和3年度の奨励金は、キログラム3円。団体の登録は、2世帯以上であれば、 家族、ご友人など、どなたとでもできます。家庭から出る資源ごみを、家庭から出る資源物をゴミにせず、リサイクルに取り組みましょう。活動の活発な団体では、年間で2万キログラム、令和4年度で換算すると、奨励金が年間で10万円に上ることも。ゴールズ5、すべての人が輝く街の実現を目指して、男女共同参画、問い合わせ、総務課、電話 51-6702。 昨年11月に本市の中学1年生の一部を対象に、男女共同参画に関するアンケートを行いました。男女共同参画という言葉を知っていますか？
知らない、 98%。 この質問を20歳以上の市民に聞いたところ、 78% が知っていると答えましたが、中学生は 98% が知らないと答えました。
中学生には男女差別意識がある？男女共同参画という言葉を知らない中学生に、男女差別の意識があるのか、アンケートの結果を見てみましょう。問い、家事はどのように行うのが良いですか？円グラフです。男性も女性も協力すると良い、83%。主に女の人がすると良い、5%。主に男の人がすると良い、2%。その他、5%。無回答、5%。その他の意見では、家事を得意とする人がやる、話し合って決める、など、性別にとらわれずに決める方法が挙げられていました。問い、男は仕事、女は家庭という考えについてどう思いますか？円グラフです。反対、50%。どちらかといえば反対、36%。賛成、5%。どちらかといえば賛成、2%。わからない、7%。反対とどちらかといえば反対が合計 86%。 20歳以上の市民への同じ設問の結果は、反対、どちらかといえば反対の合計が 79% でしたので、むしろ中学生の方が男女共同参画の意識は進んでいるようです。こんな意見も。男女共同参画という言葉は知らないけど、内容は知っている。男女共同参画という言葉のいらない社会へ。中学生は男女共同参画という言葉も、男は仕事、女は家庭といった固定的な性別役割分担も意識しない考え方を持っているようです。中学生のアンケート結果から、私たちの目指す社会像の一端が見えてきます。13ページ。サスティナブル・デベロップメント・ゴールズ3。新型コロナワクチン情報。新型コロナワクチン接種4回目を実施しています。問い合わせ。十和田市新型コロナワクチンコールセンター、電話 51-3936。 60歳以上の対象となる人には、3回目接種日から4ヶ月後をめどに4回目の接種券を発送しています。8月末には4回目接種をおおむね終了する予定ですので、接種券が届いている人で接種を希望する人は、忘れずにウェーブまたは 予約専用ダイヤルにてご予約ください。また、1から3回目接種についても同様に実施していますので、希望する人は忘れずにご予約ください。接種券など紛失した場合は再発行が可能ですので、市コールセンターへお問い合わせください。トイレなどを水洗化して快適な生活を送りましょう。下水道区域内の皆さんへ、下水道への接続をお願いします。問い合わせ、下水道課電話 25-4015。 市では市民の皆さんに健康で快適な生活を送っていただくため、下水道の整備を行っています。生活環境の改善や川などの水質保全のためにも、まだ接続していない人は一日も早い接続をお願いします。下水道を使用するには、市の指定を受けた工事店、指定店以外は工事することができません。工事の際は指定店に依頼してください。指定店は市ホームページでご確認いただくか、下水道課までお問い合わせください。各家から下水道に接続されているイラストがあります。イラストの子供が下水道に接続すると自然にも優しいねと言っています。下水道区域外の皆さんへ、合併浄化槽の設置をお願いします。申し込みと問い合わせ、TME 株式会社、電話 22-7018、 問い合わせ、下水道課、電話 25-4015。 市民の皆さんの健康で快適な住環境の整備と公共用水域の保全を図るため、下水道区域外では浄化槽整備事業を行っています。合併浄化槽の設置には浄化槽整備事業をご活用ください。浄化槽整備事業は市と事業契約を結んでいる TME 株式会社が合併浄化槽の設置とその後の維持管理を行う事業です。事業のメリット、浄化槽設置にかかる工事費用は分担金以外かかりません。浄化槽人相5人相分担金94,000円、7人相11万円、10人相14万円。工事の概要、工事完了後市の検査を受け、検査終了後 TME 株式会社が維持管理を行います。維持管理費は下水道使用料として水道料金と一緒に毎月お支払いいただきます。中、浄化槽設置工事以外の排水設備工事などの費用は個人の負担となります。浄化槽普及促進補助制度も合わせて活用をご検討ください。浄化槽整備事業を活用した場合、浄化槽1基につき11万円の補助を受けることができます。また、単独浄化槽、トイレだけの浄化槽を撤去する場合は、撤去費用として上限9万円の補助を加算します。ただし、補助を受けるためにはその他にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
14ページ、紅葉シーズンの津沼展望デッキの渋滞対策を実施します。問い合わせ、渋滞対策全般に関すること、
十和田湖周辺交通渋滞対策協議会商工観光課内、電話 51-6771、 予約申し込みに関すること、株式会社 RAB サービス、電話 090-1498-8413。 公用機のつたの間では、来訪者の集中による路上駐車や交通渋滞の発生、自然環境の破壊などの課題を抱えています。これらの課題を解消し、美しいツタの間を次世代に残すため、早朝時間帯の事前予約による入場制限及び渋滞対策、環境保全協力金へのご理解とご協力をお願いします。早朝時間、事前予約制、渋滞対策環境保全協力金。ツタ野鳥の森、ツタ沼展望デッキへの入場と、ツタ温泉駐車場の利用は事前予約が必要です。予約は入場者枠がなくなり次第終了となります。実施期間、10月20日木曜から31日月曜、午前5時から7時30分。なお、前日午後8時から午前5時の間は、ツタ温泉宿泊者以外の人は駐車できません。協力金、車1台につき4000円、運転手1人分含む、プラス、同乗者1人につき2000円、バイク1台につき3000円、プラス、同乗者1人につき2000円。徒歩、自転車、タクシーなどは1人当たり2000円。なお、申し込み方法や申し込み期間など詳しくは、市ホームページにてご確認ください。市ホームページはこちら、QR コード。日中時間、渋滞対策環境保全協力金の協力依頼。津田温泉駐車場入り口にて、渋滞対策環境保全協力金へのご協力をお願いします。なお、予約は不要です。なお、本年度から観光バスも協力金をお願いします。入場後、乗車などが降車する際にお支払いください。実施期間、10月20日木曜から31日月曜、午前7時30分から午後4時、協力金、車1台につき2000円、バイク1台につき1000円、バス1台につき1万円、なお徒歩、自転車、タクシーは無料です。写真2枚、デッキの混雑、トラブルなどの発生、路上駐車の列、公益社団法人日本警察犬協会青森県支部主催、第4回東北北海道訓練チャンピオン決定協議会。問い合わせ、公益社団法人日本警察犬協会青森県支部太田、電話0175-29-2796。犯罪捜査や遭難時の捜索など、警察から要請を受けて実際に活躍している嘱託犬から一般家庭で飼われている犬まで、さまざまな犬が日頃の訓練の成果を披露します。時8月7日日曜午前9時協議開始。ところ十和田市湯の台牧場法領あざ八地14番地1、7匹の犬の顔写真です。ラブラドールリトリバー、ゴールデンリトリバー、ドーベルマン、ドイツシェパード、エアデールテリア、ボクサー、コリー、